こんにちは、山本です。少し難しい本がある生活ラジオ。この番組は哲学書や思想書などに興味ある方が、私も読んでみようかなと思うきっかけを提供する番組です。第10回目よろしくお願いします。前回僕第8回目とか言ってたと思うんですけど、前回が9回目みたいなので、今日が10回目ですね。まあ、自分で何回目なのかも分かってない感じで申し訳ないんですけど、まあそんなね、10回目なんですけど、6回目かなに取り上げたですね、小林秀夫先生のね、本をもう一度ちょっとご紹介したいなと思っております。で、まあ同じ箇所なんですよね。小林先生がゴッホのことについて書いたところで、なるほどなぁなんて思った文があるので、ちょっとそこをご紹介したいなと思います。ちょっと長いですけど読んでみますね。他人を傾聴させる告白者は人々の間に自己を放とうとするであろう。優れた告白文学はおそらく例外なく告白者の意思に反して個性的なのである。彼は人々と共に感じ、共に考えようと努める。まさにそのところに彼自身を表してしまうのである。もう一度見ますね。他人を傾聴させる告白者は人々の間に自己を放とうとするであろう。優れた告白文学はおそらく例外なく告白者の意思に反して個性的なのである。彼は人々と共に感じ、共に考えようと努める。まさにそのところに彼自身を表してしまうのである。まあ、この彼っていうのはまあゴッホのことを言ってるんですけど、まあちょっとね、僕がこの今ねお伝えした文で注目したいのが、彼自身を表してしまうのであるってとこですね。まあその前に告白者の意思に反して個性的なのであるみたいな文をちょっとお伝えしましたけど、まあ結構ね、僕らと言っていいかあれですけど、なんだろうな、自分ってなんだろうとか、本当の自分とか自分のやりたいことってなんだろうとかね、まあ一度か二度はね、誰もが考えたことあると思うんですよ。そういった中で、まあ自分の個性ってなんだろうっていうのもやっぱり同時にね、考えてしまうことでもあると思うんですけど、まあそれでね、僕ちょっと前ですけどね、YouTube で本性の見つけ方みたいな動画もちょっと撮ったことあるんですけど、まあそれにも関連してるのかなと思うんですけどね、この自分の告白者の意思に反して個性的であると。で、人々と共に感じ、共に考えようと努める。まさにそのところに彼自身を表してしまうのであるってとこですよね。意思に反して、本来ね、僕らは自分の個性って何だろうって一生懸命考えて悩むと思うんですよ。で、それでも自分をね、表現できなくて悩んだりね、苦しんだりするっていうのも往々にしてあると思うんですけど、まあ、この小林先生がね、ゴッホに対して、評価というかね、対して言ってる記事では、まあ、ゴッホの意思に反して個性的だよと、彼の文章はね。で、その文章で彼自身を表してしまっていると。決してね、ゴッホは、まあ、皆さんご存知の通り画家ですから、そんなね、彼の文章、まあ、手紙ですけどね、手紙にで自分自身を表現しようとはゴッホはしてないんですよね。むしろ意思に反してってことで、ゴッホ自身はね、そんな個性をね、そこで表現しようなんて全く思っていないと。でも彼の手紙は個性的で、彼自身を表してしまっているっていうところが、まあ僕らは少し立ち止まってね、考えるべきなのかなと思うんですけど、まあさっきも言った通りね、いろいろ悩むっていうのは皆さんね、一人一人あると思うんですけれど、まあそれはね、すごく大切な行為だと思うんですよ。悩むっていうのは考えることですからね、すごく大切なことだと思うんですけど、 その悩んだ結果答えが出るって、ね、僕らは少し期待してしまうんですけど、まあ、この文章を読むとね、そうでもないのかなと思ってしまうんですね、僕とかは。で、まあ、このゴッホのね、に対する評価で小林先生が、彼は人々と共に感じ、共に考えようと努める、まさにそのところに彼自身を表してしまうのであるって言ってるところで、彼は人々と共に感じ、共に考えようと努めるってところは、まあ考えてるのは自分だとは思うんですけれど、そこに他者性がありますよね。まあ他者っていうと、まあ実際のね、人を想像してもらってもいいんですけど、まあ世界って大きな言葉で言ってもいいと思うんですよ、僕は。結局自分って何だろうって考えるのって、やっぱ内に内に入っていく考えだと思うんですけど、そこを何だろうな、世界っていう外に向けて考える。で、外に向けて考えるってことは、これは僕の試験になるんですけど、やっぱり何かしらのアウトプットが伴うわけですよ。ゴッホで言えば、まあ、絵を描くことなのかもしれないし、こうやった手紙を書くことなのかもしれない、まあ、それがね、現代で言えばブログを書くことなのかもしれないし、僕みたいにこうやった音声を撮ることなのかもしれない、動画を撮ることなのかもしれない、もしくは実際に人々と会って、人々、友達でもね、家族でもいいんですけど、そういう人たちと会って一緒に食事をして楽しむことなのかもしれないんですけど、そういった何かしらのアウトプットが伴うはずなんですよ。で、自分ではね、自分って何だろうとか、個性って何だろう、自分のできることって何だろうって、うちに思考にね、向きの思考になると思うんですけど、まあそれでね、答えがね出るならそれはそれでいいと思うんですけど、まあ僕は正直出ないと思ってて、まあそれはね、ちょっと YouTube の動画でも話してることなんで、ここでは詳しく述べないんですけど、まさにね、小林先生もそういうことを背景として持ってるのかなと思うのが、この文章なんですよ。人々と共に感じ、共に考えようと努める、まさにそのところに彼自身を表してしまうのであると。皆さんもご経験あるかもしれないですけど、あなたってこういう人だよねみたいに言われたことあると思うんですよ。で、その言われた言葉が自分とは全くね、予想してないことってあると思うんですよ。僕で言えば、もう YouTube の動画でも話したことなんですけど、まあ、僕はずっと自分のことを器用な人間だと思ってたんですよ。ただその僕のね、知人の人から言わせれば、僕は不器用な人間としてずっと映ってたんですよ。で、ある日それを言われて僕は動揺したみたいな話をちょっと YouTube の動画では話したんですけど、まさにね、そういうことだと思うんですよ。で、まあそれがね、僕が不器用なのか器用なのかはね、わからないですけれど、結局自分とは思っていなかった、それはもう個性になりますよね、その人から移ったら。それが僕の何かしら、一緒のね、仕事の同僚だったんで、その人には僕の仕事姿を通じて不器用に移ってたわけなんですよ。でね、それを否定するのは簡単ですけど、世界は、まあ、その人は僕をそういうふうに判断したってことは、ある種世界から見たら僕はそういう個性を持ってたっていうふうにも言い換えられますよね。まあね、いくらどんなにね、それが、まあ、僕は別に不器用って言われても、不器用ぐらいだったらいいですけど、もっとひどいこと言われることもあると思うんですよ。でね、それをね、真に受けろとかではなくて、真に受けてね、ショック受けてもしょうがないんであれですけど、そういった一面がその人に映ってるっていうことを理解すると、また自分のね、その個性とかね、自分ができることって何だろうっていうのを考えるときに、いいきっかけになるかなと僕は思ってます。 どうしてもね、僕らって自分が見たいようにしか世界を見ないって、この動画でも音声でも言ったことあるかと思うんですけど、自分はねこうありたいみたいな理想像が少なからずあると思うんですよ。強い自分でありたい、優しい自分でありたいみたいなね、何かあると思うんですよ。でそれはね、それで全然持つのは構わないんですけど、やっぱりねどうしてもそういった理想みたいなものにはね、自分がね考えは引っ張られるものですから、人間はそうでない自分っていうのを極力見ないようにしたいですよね、やっぱりね。でもやっぱりそこがね目を向けないと、どうしてもその自分っていうのを理解するっていうのはなかなか難しいことなのかなっていうふうにいろいろ考えてて、逆にその自分とは反するね個性かもしれないけど、その個性によって世界が動いて、もしかしたらそれでその他者の何かの役に立つかもしれないじゃないですか。そういった可能性を見つけた時に、可能性を見つけるというか信じた時に、またあなたが実際に本当にやれること、やらなきゃいけないことっていうのが、もしかしたらそこにヒントが転がってるかもしれないと思うと、自分の内だけで考えるんじゃなくて、それも大切ですけど、それだけじゃなくて外に向かって共に考えて行動するっていうのも大切なことなのかなというふうに、僕はちょっとこの小林先生の、まあ数行ですけどねを読んで、ちょっと自分なりに落とし込んで考えながらやってるっていう形ですかね。ね、よくねアウトプットが大切だよって言われますよね。で、闇雲にねアウトプットをするのも大切、一つのね手だとは思うんですけど、なんでアウトプットをするのかっていう、やっぱ自分なりのね納得がないと、やっぱりそのアウトプットって続かないと思いますんで、ね、毎日ブログ書くんだよって誰かに言われてね一生懸命書くのは全然いいと思うんですけど、やっぱりそれってねやらされてる感が途中で出てきちゃいますよね。それだとやっぱりせっかくやってても行為としては同じことをね、ブログを毎日書くっていうのをやることかもしれないですけど、その結果によってね自分が何を考えるかとか、またそれの結果がどういったアウトプットにつながるかっていうのは、まあ質量じゃなくて質の問題で言えば、やっぱり自分でね考えて、まあさっき僕納得っていう単語を使いましたけど、やっぱり自分がこれをやってるっていう納得をね、やっぱり自分自身で持たないと、アウトプットの質っていう面で見るともったいないのかなって思っちゃいますんでね、こういった小林先生ないし、まあゴッホの絵でもいいですし、他のねいろんな本があると思いますから、そういった本から知見を得て、自分なりに納得を得て、日々のね生活のアウトプットに生かしていただけると、また読書っていうのが面白く感じてきますんでね、今まで読めなかった本がそういった視点で読めたりもすることもあると思うので、ぜひとも読書も生活の一部に入れていただけると面白い発見につながるかななんて僕個人としては思っております。じゃあ最後にまた同じ文章ですけど、ちょっと繰り返しお伝えしますね。他人を傾聴させる告白者は人々の間に自己を放とうとするであろう。優れた告白文学はおそらく例外なく告白者の意思に反して個性的なのである。彼は人々と共に感じ、共に考えようと努める。まさにそのところに彼自身を表してしまうのである。じゃあ第10回目、ちょっと短いですけどね、いつもよりは、まあ短い方がね聞く人にとっても楽だと思うので、このぐらいの時間で収められればなと思って毎回やっておりますので、また11回目以降も聞いていただければ嬉しいなと思います。じゃあ今日は終わりになります。どうもありがとうございました。